私たちの愛する立石益子姉妹が昨日午前5時1分石工の岩田病院よりご長女の純子さんに抱かれながら安らかに主の身元へと召されてまいりました。お母さんお母さんと、またおばあちゃんおばあちゃん、おばあちゃんおばあちゃんと、これまでどれほど家族に愛され過ごしてこられたことでしょうか。そら孫が生まれたから、誕生日を元気に迎えることができたから、あるいは何々だから、断るごとにご家族に守られて、結果先日はご家族23人が一堂に集まって、そして益子さんを囲んで写真を撮られたとのこと、私も大上演のそのお部屋でその写真を見させていただいた。そして今度はひいまごさんが昨年末にお生まれになったので、その子を新しく加えて益子さんの誕生日3月の15日その時には今度は24人で、そんな中益子さんも本当に皆さんの愛に強められて、また何とかその愛に応えようとして、もうダメかなと思うこと、それはこれまで幾度かなかったわけではありませんけれども、頑張ってこられました。しかしついに昨日、主が益子姉妹に託されたその地上の使命を果たし終えて、純子姉妹の手に抱かれながら主の身元へと帰っていかれました。去年95歳でいらっしゃいました。ここで、長男の和信さんがお母様の略歴を記してくださいましたので、プログラムの裏にも印刷をしておりますけれども、紹介をさせていただきます。大正13年1924年3月15日に父桜井福松、母茂子の次男三女の次女として兵庫県神戸市須磨区に生まれる。昭和6年1931年両親の受洗とともに日本伝道隊の須磨村雨教会の教会学校に通い、昭和16年1941年正津正夫牧師の最初の受洗者となる。神戸市立女子商業学校卒業後、昭和20年1945年就職していた内務省土木出張所を退職、昭和22年1947年立石和夫と結婚、昭和23年1948年長男和信さんを出産、昭和28年1953年長女純子さんを出産、昭和27年1952年念願の御影福音教会の土地を購入、神戸中央教会へ通い教会設立のアドバイスを得て御影福音教会設立のメンバーとなる。平成27年2015年自宅で脳内出血を発症し、神戸赤十字病院で手術、退院後老健施設アネシスに入居、その後体調が悪化し平成28年2016年特別養護老人施設大志温園に 入所、令和2年2020年2月7日5時1分老衰により主のもとへと帰ってまいりました。生前私たちを愛して良き交わりと励ましをくださいました立石益子さん、益子姉妹でありましたけれども、私たちはいよいよお別れの時を迎えました。昨日前夜式にはイエス様の死期をその愛の上に悟ったベタニアの三兄弟のマリアが自分の将来のためにと用意していた香油を一気に主に注いだ、そしてイエス様への愛を表したと紹介をさせていただきました。そしてそれはまさに地上の生涯を父なる神様への恐れとイエス様への愛と感謝を持って歩まれた、それは益子さんの姿ではなかったでしょうかと。そしてそれぞれ思い思いに生前の益子さんとの交わりを振り返り、感謝の時を捧げさせていただいたことでありました。そしてそんな生涯を益子さんはいかにして生きることができたのか、実はその秘訣はというならということで聖書を開かさせてあげました。イエス様もイエス様じゃないですか、私一人に旧弱を押し付けて自分はイエス様の足元で御言葉を聞いてのほほんとしているこの妹のマリア、なんとか言ってやってくださいよイエス様。しかしイエス様はその時マルタにとって妹のマリアの思いを知ってくださっていました。私はお姉ちゃんのマルタのような性格ではない、テキバキした性格ではない、実際にそのように切り盛りができるわけではないし、だからしっかりしているお姉ちゃんに感謝しているけれども何も不満がないわけではない。ああしなさい、こうしなさい、こうした方がいいよ、ああした方がいいよとあれこれ私に注文をつけ命令をするお姉ちゃん、お父さんが大きな病気で、そしてお母さんはもういない、お姉ちゃんがそのようにしてくれるから兄弟3人で守られているわけだけれども、正直そんなお姉ちゃんのことを快く思えず、苦々しい思いが湧いてくる自分の心、そんな私の内面を何とかしていただきたいとマリアはイエス様の足元に座って御言葉に聞き入っていました。イエス様はそんなマリアの気持ちを理解し受け取り、裁くわけでもなく、むしろマリアは良い方を選んだのだ、そしてマリアからそれを取り去ってはならない、マリアの心の汚れ葛藤を理解し許し清めてくださいました。皆さん、人は自分の本当の気持ちが受け入れられ許されると愛に生き始めることができます。だからこそマリアの生涯はそれ以降マリアらしく輝くことができました。そして益子さんも自分の本当の気持ちを主によって受け入れていただき許されたので、あんなにもその生涯を愛によって輝かせることができました。 そしてそういう人生に立石益子姉妹を導かれた主を私たちは崇めさせていただいて、この告別式のためにお祈りをさせていただこうではありませんか。そう申し上げたわけでありますけれども、それいたしましても、私たちはご家族にとっても教会にとっても大きな存在を天に送ったのではないでしょうか。そして私たちはこのお別れの時、このお別れに際して、そのような生涯に益子さんを導いてくださった神様を褒めたたえさせていただいたら、それでよいのか、神様感謝しますと、そした中で私はこの告別式の説教の準備の中で神様に迫りをいただきました。神様感謝します、益子さんの生涯をこのように導いてくださったあなたを、それでよいのか、そうではない、私が立石益子に与えたひたむきな信仰というバトンを誰かに引き継いでほしいのだ。私を愛して人を愛する生涯へと立ち上がる誰かを、そんなふうに神様からの迫りをいただきました。そのように示されましたときに開かれましたのが、先ほど読ませていただきましたヨハネの6章でありました。飼うもののない羊のような群衆を見られて哀れに思ったイエス様、この箇所はイエス様の癒しの御力と語られた神の言葉に人々は希望を見出して、なんとこの日は男だけでも5000人とありますから、2万人ほどの人々が集まっておりました。そして説教を終えられたイエス様は弟子たちに試験問題を与えるんですね。この聖書の箇所には記されていませんが、マタイ、マルコ、ルカには書かれています。この同じ箇所が、あなた方の手で彼らに食物を与えなさいと。でもここでは自分がしようとしていることはすでにご存知であって、計画をしておられて、計画をお持ちで、どこから買ってきてと、6節にはどこから買ってきてパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかとイエス様は語られたと紹介されています。弟子たちの反応はどうかと言いますと、そんなのイエス様は無理ですよって、たとえ200デラリ、200万円あったとしても無理ですよって、例えば1円のパンがあったとして2万人であるなら、2万人いれば1円でも2万円、それが2万人で、そして1円のパンなんてないですからね、100円だったとしたら200万円、弟子たちはさっと計算することができたようですね。そういう意味では頭が回っていた弟子たちでした。理屈では200万円あれば養うことができる、でもそんな量のパンをどこに買いに行くのかって、そって現実的にはそんなこと無理って。でも、皆さんここにですね、少年の姿が描かれているわけですけれども、イエス様はこの少年がイエス様の近くでそのご自身と弟子たちとの会話を聞いているのを知ってて、そのようにどこからパンを用意しようかと言われたんだと想像なさいますか。それとも知らずにそんなことをイエス様は語られたのかと想像なさるでしょうか。私はその少年が イエス様と弟子たちとの会話を近くで聞いていたと思います。また少年からパンを受け取ったその受け取り方ですけれども、弟子のアンデレが少年に、その少年を見て、お、君パン持ってるね、よかったらもらえないかいと言ってもらったのか、それとも少年の方から差し出したのか、どちらだと思われるでしょうか。私は少年がイエス様が弟子たちに話をしている会話を聞いて、自分の方から差し出したんだと思います。そうでなければ、アンデレがですね、弟子がわざわざここにですね、2匹の魚とパンがありますが、それが何になりましょうという言い方はしなかったと思います。自分が少年から譲ってもらったんだとしたら、ここにありますけども、イエス様これで何とかなりませんかねという言葉になったと。ということは、イエス様はすぐ近くにこの少年がいるのを知っていて、最初の質問を、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかという質問をなさったわけであります。どういうことでしょうか。神様の技の前進はこの世の計算によってなされるものではないということであります。ただ神様を愛し、神様の思いを純粋に受け取って、自分に示されたことを差し出していく器を通して、神様はご自身の技を前進される。そのためにこの少年は近くにいた。この少年が近くにいるのを見て、あえてイエス様はどのようにこの人々を養おうかと。そしてマスコ姉妹は人生を通して主の近くにいつもいる姉妹でありました。いつでも主の思いをキャッチすることができる主の近くに、そして神様を愛し、人を祝福する生涯へと導かれました。この告別式に際して、告別に際して、このバトンをマスコ姉妹と同様に受け取っていくのは誰でしょうか。あなたもあのイエスのお弟子さんですよねと言った時に、私は知らない、誓ってでもいい、私はその人を知らないと、主がローマの兵卒に捕らえられて大祭司の官邸に連れて行かれたことが聖書に記されていますけれども、ペテロ、彼はあの時自分を隠すために炭火に当たっていたと。彼はイエス様との間に距離がありすぎた。しかしこの少年はマスコさんと同様にイエス様の近くでイエス様の心臓の鼓動を聞いていました。思いを受け取っていました。私はマスコ姉妹と同様にこの信仰のバトンを受け取ってほしい。そのような北向きな信仰をこのマスコ姉妹とのお別れに際して受け取っていかれるのは誰でしょうか。お祈りをいたします。